最終は神さんが、ヨハネの福音書からですね、メッセージをしてくださいます。私も後で、原稿にも話していただいたんですけど、本当に、ね、素晴らしいメッセージを、ねしてくださいました。神さんはしばらくヨハネの福音書からということでね、メッセージされるということですけど、私はこの11月は、この歴代史第2からですね、メッセージをさせていただきたいと思います。皆さん歴代史からのメッセージって今まで何度も聞かれたんでしょうか。私はあんまりですね、こう聞いたというか記憶が少ないんですけどね、まあ、旧約聖書の中でも、サムエル記、列王記、歴代史っていうね、3つ、まあ、それぞれ1と2とには分かれてるんですけどね、これ大体重なってる部分が非常に多いんですね。で、まあ、歴代史も、もともとは今第一と第二に分かれてますけど、もともとは一つ の書物だったそうです。で、まあ、英語ではザ・ブック・オブ・クロニクルズという名前なんですけどね、クロニクルズっていうのは年代とか年表っていうような、まあ、そんな意味なんですね。で、もともと、だけど旧約聖書は英語で書かれたわけではありませんので、ヘブル語で書かれたわけですけど、ヘブル語の名前はですね、意味はね、日々の出来事という意味だったそうです。非常に地味な名前ですよね、日々の出来事非常に地味な。で、だけど旧約聖書もですね、時代とともにまあ、ユダヤ人がディアスポラということでね、イスラエル以外の地域にたくさん住むようになって、ヘブル語よりもギリシャ語をね、喋る人たちが増えてきたわけですよね。もうそっちがもうね、日常っていうかもう本当に自分の言葉になる。だからそれに伴って旧約聖書もギリシャ語の旧約聖書っていうのが書かれたわけですね。この紀元前の2世紀頃に完成したんじゃないかって言われてますけど、七十二訳聖書とかって言われてるやつですね。ギリシャ語の旧約聖書で、その時に名前がちょっと変わりましたよね。残された言葉だ、あるいは省略されていた記録っていうような意味の名前に変わったんですね。で、まあそれは、まあ、最初にお話したように、サムエル記、列王記とこうだいたい重なってる部分が多いわけですよね。だけどできるだけこう重ならないような、まあ、そのサムエル記とか列王記には記録されてないようなことが、まあ、この歴代史に記録されているという意味でね、まあ、そういうことでそういう残された事柄とかね、そういう意味合いに名前が変わったそうです。まあ、逆に歴代史ではこう省略されているものがあるんですけどね、サムエル記と、列王記にはあるけど歴代史にはないということももちろんあるわけなんですけどね。で、日本語では歴代史という名前が付けられたんですけど、まあ、これはまあ、いわゆる古代イスラエル の, その代々の王様の、まあ、歴史が記されているということで、まあ、歴代史という名前になったそうです。だから、まあ、アマリアの、そのヘブル語の名前とかとはね、関係ないような感じなんですけどね。で、今月ずっと1ヶ月かけてお話しするのは、この見ていくのは歴代史第二なんですけども、これはですね、大きく内容的に見ますと2つに分かれます。で、前半は、9章までなんですけどね、9章まではソロモンが主人公、ソロモン王で、その神殿を、まあ、建築したというそういうことがね、もうそこでクローズアップされてるんですね。神殿を建築したソロモン王っていうのは、まあ、そこでね、描かれてる。で、10章から36章ですね、まあ、後半は、まあ、これはソロモンの後ですね、まあ、古代イスラエル王国は ソロモンまでは統一王国だったんですけど、ソロモンの後ですね、南北に分裂してしまうわけですね、北と南に分裂してしまうんです。で、その特にですね、この歴代史では南の王国ですね、これがまあ血統的には正統っていうかね、血がこうつながってるわけですけどね、でもね、ダビデ王から、こうずっと、万世一系のこうつながりがあるわけですけど、その南ユダの、まあ、歴代の王様のたちがこう描かれているというのが後半ということです。 で、まあ、ですから今日の主人公はこのソロモン王ということなんですけど、まあ皆さんね、長く教会に来られている方はもちろんよくご存知の王様だと思うんですけどね、ダビデの子供でね、お母さんはバテシバっていうね、ウリアの妻だったわけですけど、その間に生まれた、ね、ソロモンで、まあ、ダビデと同じようにですね、まあ、非常に有名な王様であるわけですね。で、イエス様もソロモンについては言及しておられますよね。まあ一箇所だけじゃないんですけども、まあ、一番有名なのは三条の水訓と言われているところですよね。新約聖書のですね、6章の28節ね、マタイの福音書の、マタイの福音書の6章の28節を開けていただきますと、そこでね、まあ、イエス様がソロモン王に言及されたところがあるんですね。マタイの福音書の6章の28節、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。まあイエス様のことはどれもね心に残るんですけど、私は特に本当にね素晴らしいっていうか美しい言葉だなといつも思わされるんですけどね、そういうふうに、まあ、イエス様はソロモンについてここで、まあ、言及されたんですけど、まあイエス様が言われたようにですね、このソロモン王の時にはその王に、そのイスラエルは、まあ、栄華を極めた、まあ、つまり全盛期を迎えたわけですね。で、そのソロモン王が手がけた、まあ、必須の大事業といいますかね、最大の事業がその神殿建設ということだったわけですね。まあ、今日は皆さんとともにですね、その神殿建設者としての、まあ、ソロモンを通してですね、神様の御言葉に耳を傾けていくことができればなと願っています。一言祈らせていただきます。父なる神様、今朝も皆さんと共にあなたが礼拝できることは本当に大きな恵みであると思っております。今共に御言葉を開いています。この御言葉を通して私たちを養い、励まし、そして導いてくださいます。あなたに期待し、御手にお祈りして、この祈りをイエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。
アーメン。
まあ、今日の説教題、神の御霊の住まわれるところということで、ちょっと最初作った時間違えましてですね、再作成して送り直したんですけど、住まわれるところという、日本語って本当難しいんですけど、まあ、さっき必須の大事業って言いましたけど、必須という言葉皆さんご存知でしょうか。田んぼ、田を書いてですね、下に中華の川の、下の方をね、こうつけたような字なんですけどね、必須、ね、これはちょっと私も辞書で調べてみたんですけど、 それそうしましたら、あの一生終わるまでの間、まあ、一生涯とかね、そういう意味があるそうなんですね。だからその必須の大事業というのはまさにその全生涯をかけた、まあ、プロジェクトというかね、大事業であったということですよね。でただですね、聖書を読んでますと、あの神様はあのソロモンにいきなりお前神殿作れってね言ったわけではないんですね。実はあの父のダビデの時にですね、もうすでに命じて、おられたんです。ちょっとね見てみたいと思うんですけど、旧約聖書の741ページ、第一列歴代史の、22章です。741ページです。第一歴代史の、22章、6節からですね。741ページ、第一歴代史の22章6節、ダビデはその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てる志を持ち続けてきた。しかし私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたが私の名のために家を建ててはならない。私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の男の子が生まれる。彼は穏やかな人となり、私は周りのすべての敵から守って彼に安息を与える。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与える。彼は私の名のために家を建てる。彼は私の子となり、私は彼の父となる。私は彼の王座をイスラエルの上に常しえに固く、まあ、キャプチューを見ますとね、このソロモンという名前の、まあ、意味が説明されてますよね。ヘブル語でシェロモン、平和の意の派生語というね説明があります。ね、だから皆さんあのシャロームという言葉ね、ご存知の方多いと思うんですけどね、あの平和というね、いうことですけども、平安とかね、平和とか、まあ、ソロモンの名前の由来もやっぱそこから来てるわけですね。で、まあ、あの王様の代で言うと3代目になるわけですけどね、イスラエルの初代の王はサウル王というのがいたわけですけど、だけど、まあ、彼はちょっとかわいそうなというかね、ちょっと、まあ、あまりね、こうよく描かれてないわけですけど、実質的にはダビデ、からですね、そのダビデ王朝が、まあ、始まるわけですよね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、ダビデは2代目なんですけど、まあ、初代のようなね、もう本当にこう血で血を洗うような、まあ、戦いの連続の生涯だったわけですけどね。でその息子の、まあまあ、そういうふうに考えれば2代目がソロモンに当たるということで、まあ、彼は、まあ、そういう、ね、ちょっとダビデとは違う、まあ、人生を歩むということになったわけですよね。でソロモンがそのイスラエルの王となったのは、あの紀元前のですね961年であったと言われています。紀元前の961年ね、それで最初の3年間はあの神殿建設のためのもう準備期間みたいな感じだったんですね。でその4年目からですね、彼は、まあ、いよいよもう神殿建設に取り掛かるわけなんですけど、まあ、それがですね第二歴代史の3章1節、757ページをちょっとご覧いただけますでしょうか。757ページ、第二歴代史の3章の1節、ソロモンがそのいよいよ工事を始めたという、ね、時のことが書かれてあります。ソロモンはエルサレムのモリアの山で主の宮の建築を始めた。そこは主が父ダビデにご自分を表され、ダビデが準備していた場所で、 エブス人オルナンの内場があったところで、ソロモンが建築を始めたのはその治世の第4年第2の月の2日であった。まあ皆さん、あのモリアの山っていうとね、ピーンと来た方はおられると思うんですけど、まあ創世記を見ますと、あのアブラハム、ね、ユダヤ人の一番最初の人であるそのアブラハムが、あの息子イサクをですね、捧げようというふうに神様が言われてね、それで、まあ、それを捧げようとした場所がそのモリアの山だったんですね。まあ、神様は、それをもうね、とどめてね、で、まあ、その主の山には備えありというね、そういうことがこう残されたわけですけどね。まあ、そのモリアの山で、そのソロモンの父のダビデもですね、実はあの祭壇を築いて、神様の許しを願ったことがあったんですね。まあ、それはあの、まあ、ちょっと前のところご覧いただくと載ってるんですけどもね、内地歴代史ね、あの彼は、まあ、ダビデはあの、人口調査をしようとしたことがあったんですね。イスラエルの人たちをこう、ね、人口を調べよう、まあ、それ自体は別にあの、ね、そんな悪いとは思わないんですけど、しかしそれはあの神に頼らないで、こう自分の力をこうなんていうかな、確かめたかったというかね、まあ、そういうふうなことで、神様からですね、そのことを指摘されたんですね。まあ、それを、まあ、彼は悔い改めてですね、そのまあ、モリアの山に祭壇を築いて、まあ、祈ったわけなんですけど、まあ、そういう場所に、神殿を、まあ、築くようにというふうに、命じられたわけですね。で、工事はですね、非常に順調にあのスムーズに進むんです。まあ、それは、ダビデがですね、しっかり準備していたっていうこともね、あったと思うんですけど、まあ、やっぱりこのソロモン自身の、まあ、素晴らしいその能力っていうかね、まあ、それによるものであったと思うんですね。で、彼はあの王に即位するときにですね、神様から聞かれるんですね。そのあなたに何を与えようか、願えと、何でも与えるぞと。で、その時に彼が願ったのは、その民を裁くため、まあ、治めるための知識と、あ、知恵と知識をくださいと、まあ、そういうふうに願ったんですね。で、神様はそれを喜ばれて、ソロモンに、その知恵と知識をね、もう本当に素晴らしい、その知恵と知識を与えられたわけです。で、その知恵と知識がこの神殿建設にももういかんなく発揮されたのではないかなと思います。それともう一つは、ダビデの時代からですね、こう友好関係にあったあのツロの王ヒラムっていう人からの援助もあったんですね。ツロっていうのはあの地中海の沿岸にある、まあ、都市っていうかね、国で、フェニキア人の国だったんです。だからそのヒラムっていうのはフェニキアの王だったんですけども、良質の建材が取れたんですね。あのレバノン杉って皆さんお聞きになったことあるでしょうか。このレバノン杉とかそういうものを、その豊富にね、そのイスラエルに、そのソロモンに提供してくれたという、そういう王様がいたんです。ただしそれはもちろん無償ではなかったんですね。あの商売でもあったんです。ですから、まあそのことによってソロモンはこう莫大なやっぱりこう経済的な負担というかね、を、まあ、抱えることになって、まあ、それが、まあ、ソロモンの後の時代のその王国分裂のね、一つの大きな要因になったとも言われているわけですけどね。まあ、しかし、まあ、そのヒラムからの援助もあって、神殿建設はこう本当に順調に、ね、進んでいったんです。そしてその神殿が完成したというのが、五章の一節です。ちょっと後のですね、五章の一節をご覧ください。こうしてソロモンが主の宮のために来たすべての工事が完了した。ソロモンは父 ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の用具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めた。この神殿建設にですね、要した期間は7年間であったと伝えられています。そしてその7年間の工事を終えてですね、完成した時には、まあ、もちろん盛大な式典がね行われたんですよね。まあ教会で言ったら剣道式ですけどね、が行われた。まあ、それがこの5章の2節からですね、7章の10節、まあ、今日読んでいただいた、箇所の直前までね、その、まあ、式典というかね、その剣道式の様子が描かれているんです。で、今日の先ほど読んでいただいた11節なんですけどね、実はこの10節と11節の間にはですね、すごくね、開きがあるんです。開きっていうのはね、時間の経過があるんです、実は。なんか、10節の後にすぐに、もう11節のね、出来事があった、神様からの御言葉があったというように、思ってしまうんですけどね、こう聖書を読んでますとね。しかし、そうではないんです。それなんでわかるかって言いますと、この7章の11節をよく見るとですね、次のように書いてあるんですね。こうしてソロモンは主の宮と王宮を建てよう、主の宮と自分の宮殿について行おうとしていた、どんどんという書かれてあるんです、ね、もう気づかれたと思うんですけど、主の宮っていうのは神殿なんですけど、自分の王宮もね、ソロモン建てたんです。それは神殿が完成してから工事を始めたんですよ。で、その王宮を建てた時の期間がですね、13年かかったそうです。で、その大きさも神殿の倍あったそうなんですね。で、まあ期間もまあ大体7年の、神殿は7年ですよね。自分の王宮は13年かけて、で、大きさも倍あったと。で、まあある方は、まあ、そのことをもってですね、この時にはもうすでに、ソロモンの心は神様第一ではなかったんじゃないかと、そういう、ね、ことが芽生えていたんじゃないかというふうに解釈される方もおられます。これは分かりません。もう一方ではね、いや、ソロモンはもう神殿建設に全勢力を使い果たしたからね、もう宮殿を作るのにはもうちょっと もっと手間かかったんだというね、まあ、非常にソロモンに好意的な解釈もあるんで、どっちが正しいかは分からないんですけども、ただ今日ね、先ほどいただきましたように、そういう神殿建設が終わって、そして、自分の宮殿も完成し終わってですね、本当にああやっと終わったというね、そういう思いの時に神様は、ソロモンに、まあ、今日のような、ね、言葉を、まあ、語りかけられたということですよね、はい。で、今皆さん、そのソロモンの神殿があったところはどうなっているかご存知ですよね。エルサレムの、イスラエルのね、都の、まあ、都って認めてない国も多いらしいんですけど、エルサレムのソロモンの神殿があった場所には、イスラム教の施設が建てるんですね。岩のドームって言われてるよね、金色に輝くね。で、その西側に嘆きの壁というのが残ってるんです。で、皆さんテレビなんかでよくその嘆きの壁っていうね、前でこんなちっちゃい帽子、キッパーっていうらしいんですけどね、ユダヤ人がかぶるね、こう帽子をかぶった人がこうなんかこう祈ってる姿をね、ご覧になった方もおられるかもしれないですけど、その嘆きの壁が、まあ、その神殿の一部なんですけども、 それもソロモンの神殿、建てた神殿ではないんですね。あれはそのずっと後の時代、まあ、イエス様の時代ですね、のヘロデ大王が、あのクリスマスの物語に、ね、出てくるヘロデ大王が建てた、まあ、ヘロデの神殿、まあ、ちょうど多分これはそれをイメージされたと思うんですけどね、クリスマスのあの星がね、見てこれヘロデ大王が、その大修復工事をするわけですね。すごい神殿を作るんですけど、その神殿の一部が残っているのがその嘆きの壁ということだそうです。だからソロモンが本当に建てた神殿はもうずっとずっと地下の方に埋まっているわけですね。もうね、本当に埋まっているわけです。ソロモンの神殿が完成したのは紀元前のまあだから950年代のね、半ばぐらいだったと思うんですけども、そこからですね約、まあ、400年後にバビロン捕囚っていうね出来事がありまして、バビロンという国が、攻めてきてですね、そしてそのソロモンの神殿をもう徹底的に、まあ、跡形もなく破壊してしまうわけですよね。福音書を見てますと、その、ね、神殿についてのね、こうイエス様と弟子とのやり取りがね、あるんです。新約聖書の95ページを開いていただけますでしょうか。マルコの福音書の13章です。新約聖書の95ページ。マルコの福音書の13章、1節からお読みしますと、イエスが宮から出て行かれる時、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。まあ、このイエス様の言葉は直接的にはですね、この時からまあ40年ほど後に起こったね、あのユダヤ戦争っていうね、まあ、紀元70年ですね、ローマ帝国が攻めてきて、エルサレムを徹底的に破壊するわけですね。そのことによって、まあ、成就するというかね、このヘロデの大王が作った神殿 もう破壊されてしまう、まあ、そのことの予言であったわけなんですけど、まあ、それとだけではなくてですね、私たちに、まあ、大切なことを、まあ、教えてくれていると思います。それは私たちがこの地上のものに目を奪われてですね、そしてそれがいかにもこう頼もしく思えてくるというね、まあ、そのことへのまあ警告であったのではないかなと思うんですね。まあ、これはあのエルサレムの神殿のことなんですけど、しかしまあ教会もやっぱり同じだと思うんですよね。世界中に立派な建物のですね、本当に素晴らしい教会がたくさんありますけど、教会は建物ではないんですよね。教会の命はね、そこに本当に神様がおられるかですね、神の御霊が住んでおられなければですね、それはただの立派な建物に過ぎないということだと思うんですね。で、今日の海外聖句の、コリント人の手紙第一の言葉、これは、まあ、パウロのですね、言葉なんですけども、このコリント教会、まあ、少し前にね、詳しくお話しましたけど、問題山積みの問題だらけの教会だったわけですよね、当時ね。で、 まあ、私たちコリント教会って言うとなんか十字架が立った教会があったようなイメージがあるかもわかんないですけど、当時はまだなそんなあの建物も何もなかったと思うんですよ。あのいわゆる家、ね、そのクリスチャンたちの家を、まあ、集会場所としてですね、そこで、まあ、礼拝とか、まあ、こうパンを割いたりね、その愛参会を行ったりですね、まあ、そういうふうなことを行ってたと思うんですよね。ですからあパウロはその手紙を書いたのは、ね、その水田市千里山竹園 1-24-10 とかそういう、ね、住所にじゃなくて もちろん当時は郵便もなかったわけですけど、その教会に属する人々に対してですね、当ててあの手紙を書いたわけですね。でその人々にですね、パウロはあなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと言ったということなんです。まあ、それはやっぱりさっきと同じ繰り返しになりますけど、建物、何か特別な建物の中にですね、まあ、それがエルサレムの神殿であれ、何であれね、そこに神様がおられるということではなくてですね、あなた方一人一人こそ神の宮であり、神殿であるということを、その、まあ、建物も何も持たないコリントの教会の人たちにパウロは伝えたかったのではないかなと思うんです、ね。でまあ、皆さんもご存知のように今あのコロナの影響でですね、こう教会に集まるっていうことがいろいろこう難しくてね、いろんなことがこう、ね、以前とこう違うことが起こってきてるわけですけどね、本当にあの教会に集まらなくてもあの自宅にいてもこうインターネットでね、こう礼拝できるようなね、まあ、そういうふうなこととかもこう始まったわけなんですけども、まあ、私たちは本当にこの教会建物をですね、あの大切に、まあ、維持管理していくっていうこと、これも本当に大事だと思います、ね、木曜日に、青木姉妹がねここであの本当にあのきれいに掃除してくださったんですけどね、この建物を本当に大切に維持管理していくっていうことは大事なんですけど、ただこの建物にこう固執するということはやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。でパウロがこのコリント人の手紙の中で言いたかったことは、やはりその特別な建物の中であってあなた方一人一人がその神の宮なんだからね、ですから、まあ、これは逆に言えばですね、あなた方のその一人一人のその外側のその人間がどれだけ素晴らしいかとかね、特別な人間であるかとか、そういうことが問題ではないんだということをパウロは言ってると思うんですね。まあ、この3章の21節を見ますとね、ですから誰も人間を誇ってはいけませんって書いてあるんですね。まあ、それはそういう意味だと思うんですね。人間的なものをこう、まあ、私たち誇りやすいんですけど、で大切なのは、まあ、そういうことではないと。私たちが、まあ、どれほど、まあ、普通のですね、まあ、本当に、まあ、つまらない人間というかね、罪深い人間であったとしても、その私たちのうちに神の御霊が住んでおられるかどうかっていうね、まあ、そこが本当に大切なんですよということを、まあ、パウロは伝えたかったのではないかなと思います。このコリント人の手紙第1の3章の23節にですね、でパウロはあなた方はキリストのもの、キリストは神のものというふうに、まあ、書いてあるんですけどね、あなた方はキリストのもの、キリストは神のもの、まあ、これは全てのものは、まあ、究極的には神に帰属するというかね、神から出ているんだということだと思うんですよね。 私たちは、まあ私もそうなんですけど、よくこう本当に自分を見てですね、自分のことを見て、まあ、本当に足らない、ね、もうものだなと、ね、本当に弱いものだなということを思ってこう嘆いたりするわけなんですけど、まあ、あるいは逆にこう人と比べてですね、まあ、ちょっと自分の方がマシかなとかね、こうそういう、こう本当に、思いになってしまう、まあ、そういうものなんですけども、しかし私たち一人一人がどういう人間かということは問題ではなくて、本当にその中に住んでおられるその神の御霊ですね、私たちのうちに神の御霊が住んでおられて、そして共にですね歩んでくださっているということを忘れないようにしたいなと、そういうふうに思わされました。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。教会にあっても、家庭にあっても、職場にあってもですね、本当にその神の御霊が私たちと共にいてくださるということを忘れずに、今週も歩んでいければなと願っています。どうも祈らせていただきます。